네, 추석 연휴 마지막 날 고향에서 올라오시는 길 쉽지만은 않으실 겁니다. 지금쯤 꽉 막힌 도로 위에서 잔뜩 치 뿌리고 자전내고 계시는 분들도 계실지 모르겠네요. 안녕하세요. 사랑해 황금말 신고야크노 編集長 고토무토가츠키요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
추석 連休最終日、故郷から帰ってくる道、たやすくばかりはないだろうと思います。今頃ぎゅうぎゅうに塞がった道路の上ですっかり顔をしかめて感触を起こしている方もいらっしゃるかもしれませんね。というふうに言いました。
はい。はい。
ということで、今日水曜日は韓国の国慶日の一つ、回転節、ケチョンジョルでもあり、多くの人にとっては추석連休の最終日でもあるわけですけど、まあ、民族最大のね、名節、추석の挨拶は、즐거운반가위보내세요。楽しい中秋節をお過ごしくださいですよね。あやみちゃん、今回の추석連休どうでした？
うん、いっぱい食べました。
つんちゃんはどうだったの？
普通に休みました。
ゴロゴロしてたってことね。はいはい。ということで、まあ、추석といえば、ソンピョンですよね。あやみちゃんの家ではまたソンピョン作りました。
作りました。
日本もね、十五夜の満月を見ながらお餅を食べるっていうのがありますけど、やっぱりそういう共通する文化だよね。綺麗に作れましたか？
なんか子供たちが作ってきたな。
楽しいよね。
そう、子供たちはただ楽しんで作ってるんだけど、汚い。
ソンピョン自体がくるくる丸くするんじゃなくて、指の形とか残すような作り方するじゃない。それも味わいなわけだけど、
そうい
う意味でそれが過ぎると確かに汚くなるだろうね。
なんかもう子供たちが作ったの食べたくない。
自分で食べさせればいい。
そうそうそう。
面白いですね、私もね、うちは妻の兄弟が6人もいるのでね、大体30人ぐらい集まりましたかね。お父さんお母さんの代と我々の代と子供の代とまたさらに孫の代まで4代いるのでね、まあ、朝からご先祖様にチャレをね捧げて、昼食の供え物はさっきのソンピョンがやっぱり中心になるわけですよね。そして大きなテーブルいっぱいに正式な並べ方とかが決まっていて、ちょっと今日はそれを紹介しようかと思ったんだけど、まずね、お膳は北側に並べることになってますね。つまりご先祖様が北側に座って食べることになっているのでね。そして先祖に近い側にパンソケンドン、ご飯は西、お汁は東、これは生きてる人と逆になるんですよね。それからシジョッコジュン、箸とスプーンは先祖の前の中央に器に乗せておくっていうのがあるんですよ。まあ、これはだから日本人がね、韓国で箸置きがないからテーブルの上に置かなきゃならないじゃない。それが汚いからってことで渡し箸しちゃうわけじゃない。で、これはだから死者のお膳になっちゃうのでいけないということになるわけですよね。そして、チョクチョンチュンアン、焼いたものは中央に置くということ。それから、チャポウヘ、干し魚を左端に、湿気とか塩辛なんかを右端に置く。おどんゆくそ、魚を東に、肉を西に。トゥドンミソ、魚を置くときには頭を東に、尾を西に置くと。ペーボーパンヒャン、これね、背と腹がある動物を備えるとき、鶏とか魚とかだろうけど、背中が上になるように置くんだよね。あるいは魚みたいに横にする場合には腹を先祖の方に向けると。面祖平等、麺は西に、餅は東に。熟成鮮丼、これ熟成したおかず、これ多分漬物類ってことになるんだけど、それは西に置いて生のものを東に置くと。コンジャースブ、乾いたものは左に、濡れたものは右に。ホンドンベクソ、果物を並べるときに赤いものを東に、白いものを西に置く。それからチョユルシー、これはそのまま並べる順序なんだけど、チョウっていうのは夏目、ユルっていうのは栗、シーっていうのは梨で、イというのは柿なんですね。左からですね。まあ、ざっとこんなところが基本なわけですけど、あとね、キンキ、タブーがあるわけですよ。これ、漬物っていうのは出てきたけど、キムチは赤い唐辛子が入ったものはタブーなので置いちゃいけないんですね。だから並べるとしたら白い日本みたいな漬物になるわけだよね。で、ニンニクとかも使わない。ドラキュラみたいなもんですね。霊はニンニクを嫌うってことじゃないの。で、果物の桃も霊が逃げるからってことでダメなんですね。はい。あとね、よくある質問が、果物は上の部分をカットするのをよくドラマとかで見かけると。これはなぜなのかというと、これも食べやすくするためですよ。これは先祖の霊が供え物を食べることを不眠って言うんだけど、香りを嗅ぐようにしてね、その木を食べることになってるわけですね。これはあったでしょ、なんだ、西田敏行が出てくる映画。
素敵な金縛り。
そう、素敵な金縛り。あれでも霊が匂いを嗅いで食べるってなかったけど、そういうふうに匂い嗅がなきゃならないから、果物とか上の方を切ってね、 食べられる状態にしておくというのが基本ですからね。はい、ということで今日は主食のお供え物の話をしてみましたね。それじゃあ勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
私この頃体がちょっと弱くなったみたいです。
超よじゅんもみちょんやっけじんごかたよ。
ご飯を定時に食べているの？
パブチェテモコイに。
はい、実はたまに食事を抜いてます。
さしるんいたぐんきねるころよ。
はい、ということですね。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日のスキットは韓国の文化、ちょっとしばらくね韓国の文化の紹介になるようなスキットをやってみようと思うんですけどね。
登場人物は
ツンちゃんとスホンくんですね。はい、じゃあ聞いてみましょう。
お、사진에그것들은뭐니?이야색깔이아주멋지네
아이것들은고려천자야고려시대때만들어졌지
이야그건정말특별한데그분들은그걸어떻게만들었대
아쉽게도아는사람이없어はい、どうですか?
なんか写真の話。
はい、そして。
モッチン。
はい。
なんとか時代。
そうそう。何時代?
高校?
高校時代ね。
違う気がするんだけど。
そうだね。はい。わかりました。じゃあちょっと今回難しそうだね。
難しいね。
うん。まあその、何を話題にしてるのかっていうのがわからないことにはね。チョンジャって知ってる?つんちゃん。
電子。
それはチョンジャ。政治ですよ、政治。
高麗時代。
そうだね、よく知ってるじゃん。はい、じゃあ大丈夫だよ。もう一回聞いてみましょう。
お、사진에그것들은뭐니?이야색깔이아주멋지네
아이것들은고려천자야고려시대때만들어졌지
이야그건정말특별한데그분들은그걸어떻게만들었대
아쉽게도아는사람이없어はい、どうですか?
お、사진에なんちゃら。
うん、そして?
예쁘なんちゃら、もちにゃんちゃら。
何がもちだって言ってんの?
色だったかな。
うん、そして?
あー、色?
うん。
고련시대って、まんどるなんちゃら。いやー、おとけなんちゃら。
何それ
聞いてなかったんじゃん。
困ったね。まず第一にその高麗政治は知ってるよね、つんちゃんね。
政治ってどの政治
だって私が政治って言ったらすぐ高麗時代って言ったわけだから高麗政治ってことでしょ。
政治家の政治
あ,
あれだ、青い
時そう、うん、青い陶磁器だよ。
その話してたの。
そうだよ、その話聞き取ってないね。
うん、だから分かんないんだと思うんですけど。
そうだよね。それじゃあゆっくりバージョンで聞いてみましょう。
어사진에그것들은뭐니이야색깔이아주멋지네
아이것들은고려천자야고려시대때만들어졌지
이야그건정말특별한데그분들은그걸어떻게만들었대
아쉽게도아는사람이없어はい、どうですか?
오사진에그것들은뭐니이야색깔이아주멋지네
はい
아이것들은고려천자야、
はい、
고려시대때만들어졌지、
はい、
이야그거정말특별고비가와からない、
はい、
그분들을어떻게만들난자라
そして
아쉽게도아는사람이없어、
はい、3行目が問題なわけだけど、まずくごって言ってるけど、それは助詞があるんですよ。それは。
くごすん?
もっと略して。
くごん?
そう、くごん。そして、突拍ももんでっていう言い方。
突拍らんで?
はい。そして、 クブンドゥルの後は和があるんですよ。
クブンドゥルン、
うん、そして目的語が入るの、それを
クボする、
うん、略して
クボル、
うん、おっとっけマンドゥロ、これは分かんないだろうけど、たんだってっていうの、作ったってって、
マンドゥロったんだって
何言ってるんだマンドゥロってっていうのね、はい、そういうことですよ。でも特別新しい表現はないでしょ、そのマンドゥロってぐらいだよね、うん、
多分いきなり文化的な話になったから
苦手なんだ。
今までずっと飯食ったかとかそういう話、
飯食いモードになってたとかじゃあまあこれから文化人モードでやっていかなきゃならないですね。はい、それでは私が日本語言いますので、あやみちゃんが正しい韓国語で発音してみてください。リスナーの皆さんはあやみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。あら、写真のそれらは何？
お、사진에그것들은뭐니？
お、사진에그것들은뭐니？
いやー、色がとても素敵ね。
いやー、색깔이아주멋지네。
いやー、색깔이아주멋지네。
あー、これらは高麗青磁だよ。
あー、이것들은고려천자야。
あー、이것들은고려천자야。
高麗時代の時に作られたんだ。
고려시대때만들어졌지。
고려시대때만들어졌지。
いやー、それは本当に特別だわ。
いやー、그건정말특별한데。
いやー、그건정말특별한데。
その方たちはそれをどうやって作ったというの？
그분들은그걸어떻게만들었대？
그분들은그걸어떻게만들었대？
残念だけど知っている人がいないんだ。
아쉽게도아는사람이없어。
아쉽게도아는사람이없어。
아쉽게도ね。はい、ということで、あいみちゃん、単語뭐죠？
はい、単語と表現ですね。사진。
写真。
いや。
簡単を表すいや。日本語と同じですね。
색깔。
色彩ですね。ピッカルっていう言葉もありますよね。同じ色彩、色という意味ですね。
もっちだ。
素晴らしい、見事だ、素敵だ。ちょっと日本語のぴったりくる言葉ないんだけど、もっていうのが、まあ、かっこいい、粋な、なんかってことです。
もしったは何ですか？
同じだよ。もしそ、もっちょ、同じことですね。
も、いったなんだ。
そうだよ。もしった。じゃあ、見事な演技って何て言いますか？
もっちん演技。
まあ、素敵って何て言う？
おももっちゃ。
はい。おももっちゃ。
やめてそう。
はい。
古流チョンジャ。
高麗青磁ですね。冬の曇り空の色とか、いろんな表現がされる美しい、本当に日本で愛された陶磁器なわけだけど、その後、韓国が白磁のブームになってしまったがゆえに、青磁に対する関心が薄れちゃって、作り方がそのまま伝わることがなかったわけですね。だから今、本来の方法がどうだったかっていうのを解明できてはいないわけですね。はい。
古流時代。
高麗時代。
マンドゥロ時代。
作られるですね。マンドゥルダーが作る。そして、ジーダーっていうのは自動詞化するわけですけれども、作られるという受動態みたいに訳されますね。
特別だ。
特別だ。このピョルというのが違ったとか変わったという意味で、韓国語でよく対応される言葉なんですよ。ピョルサラムとか、ピョルマルスムとかね。そのピョルがあるから、トゥピョラダっていうのが感動を表す言葉としてよく使われますね。
モモンデ。
歪曲表現としての何々なんだがっていう表現とか、あるいはモモンデって非難すると何々なのにっていう意味になるし、あるいは簡単を表す言葉で何々だな、何々だねっていう意味にもなりますね。
プン。
肩、お肩、人に対する尊敬ですね。だから普通に言うときにはクサラムとか言うけど、その代わりにクブンというとその肩というふうになるわけですね。
ももで、
これがまあ新しい表現だと言えるかもしれませんけど、何々たごへの縮約形ですね。何々だと言っている、伝聞を表すわけ。何々だってとか、何々だそうだとかね。明日は雨が降るそうだってなんて言いますか。
ネイルン비가오겠대。
先生が入院されたそうです。
선생님이입원하셨대요。
はい。
아쉽다。
名残惜しいとか、心残りだとか、物足りないという意味になりますね。口惜しいとかね。それが副詞形になってこうなりましたね。
あしっけど。
名残惜しくも残念なことにってことですね。はい。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。
お、사진에그것들은뭐니？ いやー、색깔이아주멋지네。
아、이것들은고려천자야。고려시대때만들어졌지。
いやー、그건정말특별한데、그분들은그걸어떻게만들었대？
아쉽게도아는사람이없어。
はい、じゃあ交代して、あみちゃんから。
お、사진의그것들은뭐니？いやー、색깔이아주멋지네。
아、이것들은고려천자야。고려시대때만들어졌지。
いやー、그건정말특별한데？그분들은그걸어떻게만들었대？
아쉽게도아는사람이없어。
はい、ということですね。じゃあ、다음은뭐죠？
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現に慣れるための練習ですね。最初の文型は練習用に敬語にしましたが、いやー、何々がとても素敵ですね、という簡単な表現ですね。
いやー、색깔이아주멋지네요。いやー、模様이아주멋지네요。いやー、무늬가아주멋지네요。
はい、韓国では形というのを模様というふうに言うことが多いんですよ。でも漢字直すと模様じゃないの。日本人には模様のことかと思っちゃうけど、これは形という意味になるんですね。だから形がとても素敵ですね。じゃあ模様はどうなのかってことで、その下に書いたんですけど、無にですね。無にと書きますけど、これがいわゆる模様の意味ですね。模様がとても素敵ですねってことになりますね。はい、続く表現は、残念だけど〇〇した人がいません。
아쉽게도아는사람이없어요。아쉽게도본사람이없어요。아쉽게도들은사람이없어요。
본사람이、見た人がいません。들은사람이、聞いた人がいませんということですね。それじゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
いやー、색깔이아주멋지네요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
색깔。
いやー、색깔이아주멋지네요。
모양。
いやー、模様이아주멋지네요。
무늬。
いやー、무늬가아주멋지네요。
はい、続いて。
아쉽게도아는사람이없어요。
はい、じゃあ練習しましょう。
알다。
아쉽게도아는사람이없어요。
보다。
아쉽게도본사람이없어요。
듣다。
아쉽게도들은사람이없어요。
はい、ということですね。じゃあ、つんちゃん、上の表現で何か作ってみて。
いやー、얼굴이아주멋지네요。
顔がとても素敵ですね。はい、ということで。
お便り質問コーナー。
はい、お便り質問コーナーですね。最初のお便りを読んでください。
埼玉県にお住まいの村松真由美さんです。編集長、あゆみさん、つぐみさん、いつも楽しく聞かせていただいています。今年の2月に大学の卒業旅行で初めて韓国を訪れました。その時の感動と楽しさに惹かれ、このポッドキャストを見つけて韓国語勉強を開始しました。そして先週、ついに一人で再び韓国を訪れました。このポッドキャストの訓練のおかげで、挨拶程度の会話では現地の人だと思われたり、バスに乗る人に話しかけてバス乗りに挑戦したり、友達を作ることができたりと、とても充実した日を過ごせました。私が少しでも驚いた時に、おもおもを使うとほとんどの人が笑ってくれました。何か発音や使う場面を間違えたのでしょうか。それではこれからも努力していきますので、楽しい放送よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。まあ、これはだから韓国女性の真似をするという話でも、それをやると間違いなく情は開かれるでしょうね。
うん、いい、いいんじゃないですか ね。
いいよ、いいよ。
かわいい、愛らしくって笑ったんじゃないでしょうか ね。
そうですよね、微笑んだってことですね。はい、続いて、じゃあ私が読みましょうね。愛媛県にお住まいのちゃちゃ姫さんです。この方はね、今日韓の関係が良くない状況が続いてますけど、まあ、韓国に来て心温まる経験をしたということなんですね。じゃあ読んでみましょう。アニュアセヨ、サランハンをいつも楽しく拝聴させていただいております。おかげさまで牛歩ではありますが、旅行には支障ない程度の会話はできるようになりました。実は私の友人が予定していた韓国旅行をキャンセルしたという話を聞いて、私たちもどうしようかと迷っていたのですが、編集長のブログが目に留まり、迷いも吹っ切れて2泊3日の旅を終えて昨日帰国してきました。 ソウル市内での移動には地下鉄を利用していたのですが、ある駅で友人に続いて私も電車に乗り込み、後ろを振り向くともう一人の友人の姿が見当たらないのです。プラットホームにまだ佇んだままの彼女の姿を目にした瞬間、ドアが閉まりかけ、焦った彼女が電車に乗り込もうとして片足を挟まれてしまいました。慌てて私もドアに駆け寄り、両手で扉を開こうとしたのですが、開けることができず、一瞬脳裏に走り出した電車に彼女が引きずられる光景がよぎりました。その時、彼女の後ろに立っていた韓国人の青年がドアに駆け寄り、思い切りドアを開けてくれて、無事彼女も電車の中に乗り込むことができました。
危ない。
危ないね。
突っ込んでダメ。
てかまあよくやりますよね、うん、おばちゃんとか女子高生とか。
あ、挟むってやつ。
うん。
あの、それはまた別で。
カバンとかボンって入れて、
傘とか。
そういう風にしたらドアが閉まらないってことでまた開けてくれるからだけど、うん、
危ない危ない。
危ないの危ないですね、うんうん。はい。そしてまたその夜、東大門、トンデムの市場をひとしきり遊び歩いて終電もなくなったため、ホテルへ帰るのにタクシーを利用しようかとも思ったのですが、チョンゲチョン沿いにあるホテルだったため、歩いて帰ろうということになりました。川沿いに歩いていったものの、周りがどんどん暗く寂しくなってきて、心細くなっていたところ、目の前に交番が現れたので、思い切って中に入り、ホテルの名刺を見せながら、おぼつかない韓国語で道を尋ねました。この人冒険するね。警察官の方々も日本語ができないのか、ゆっくりとした韓国語で、普通できないですよね。
普通できませんよ。
ゆっくりとした韓国語で丁寧に教えてくださいました。韓国語でお礼を言って、再びチョンゲチョン沿いに歩き始め、けれども歩いても歩いてもホテルは見えてこず、タクシーを利用しなかったことをつくづく後悔しました。すると背後から、車のヘッドライトが近づいてきて、私たちの横でスピードを落とすや否や、中から男性が降りてきて後部のドアを開け、私たちに乗り込むように合図しました。見ると先ほどの警察官の方で、車はパトカーでした。うまく言葉が通じたのか不安に思われたのでしょうか。わざわざ追いかけて来てくださったとは思いませんが、通りすがりとはいえ、まるでタクシーみたいにパトカーでホテルまで送っていただけるなんて、こんなにも温かい心根の韓国の方々を周りの人たちにも知ってもらいたくて、土産話として機会あるごとに今回のハプニングを披露している次第です。政治的には日韓の間でギクシャクしていますが、一般市民一人一人は友好的であることをぜひ多くの方々に知ってもらいたいものです。このポッドキャストが長く長く続くことを願っております。ということですね。どうもありがとうございました。
はい。
うん。まあ、いい話なので長かったですけど、はい、紹介しましたけど、まあ、私が思うにこれはパトカー本当に追っかけてきたんだと思いますよ。
う
ん、
私もそう思いますよ、うん。
韓国人ならまずそうしますよ、う
ん。多分心配になって来てくれたんですよ、うん、わざわざ。
ね、はい、うん。まあ、こういう話は結構いっぱいあって、ちょっと数日前に中央日報の記事、中央日報の記事で非常に興味深いのがあったんだけど、実はあのイギリスの有名な政治経済週刊誌だけど、エコノミストっていう雑誌があるじゃないの。それのソウル特派員のダニエル・チューダーさんっていう方が、なんで自分がソウル特派員になったかっていうことを記事にしてるわけなんだけど、なんでかっていうと、2004年の8月に最終島の海岸を4人で旅行してて道に迷ったんだって。で、もう人通りも少なくて天気も良くない中で、もう誰もいないから仕方なくて小さな雑貨屋に入って、できない韓国語で最終市に行きたいっていうようなことを伝えたんだって。そしてまあタクシーの電話番号でも教えてもらおうと思ってたんだけど、その不愛想に見えた店の主人がすぐに仕事の手を止めてついてくるようにって言って、店のシャッターを閉めて4人を車に乗せて最終市まで車で送ってくれたっていうんだね。それも近い距離じゃなくて1時間かかったって言われる。1時間かけて車で送ってくれる、まあ、見ず知らずの人にここまで心を開いてくれる人たちがいる国だったら一生暮らしてみたいとその時思ったってわけですよ。で、まあ、この人まあオックスフォード大学を出てマンチェスター大学で MBA を取って韓国に行く機会を探して、まあ、エコノミストの特派員募集を見つけてすぐに志願して2010年から勤務しているそうですね。いい話でしょこれもね、まあ、だからこれぐらいのことをするぐらいだから、まあ、パトカーだったら当然そういう風にしただろうということを思いますけど、まあ、韓国人にとってはやっぱり人に何か頼られたら主体の国なので私は与えますみたいな、そういうこうなんか親切にしようと思ってやってるっていうよりはそういう
当たり前だ、
そうそう、親切にしてくれるのに必ずしも笑顔じゃないっていうのは日本人には不思議かもしれないけれども、主体意識の韓国と日本の違いでもあると思うんだけど、
ね、そうな人いっぱい多いけど、こっちが感謝するから最後に恥ずかしそうにチラッと笑ってくれたりしませんか。
まあ、いずれにしても韓国人の魅力っていうのはそういったところに発見されますよね。 はい、ということで今日は2つのお便りを紹介してみました。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。またお会いしましょう。
さようなら。